ラジ。
ドイラジ公開映画空白ネタバレ感想大会。
イエーイ。
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 イエーイと言いながらね、ちょっと夜なんで皆さん声を抑えてください皆さん。
いつも抑えてるから大丈夫。
ということで急遽ね、あの公開から若干時間経っておりますけれども、あの号外をしなければなりませんねという流れになりまして、今回、録音しております。私、ドイラジのこたつです。そして、
おまけでーす。
ざっくりスナイダーです。
タンタンです。
はい、ということで今回はこの4人でやっていくんですけども、今回はですね、大変珍しい状況です。タンタンが主導でこの号外をやろうというふうに声かけしたということで、これは初の出来事ですね。
お
びっくりですね。なんかこう、はい、長いこの5年以上やってる間の中で言っても。
そうですよね。タンタンどうしたんですか？
え、いや、なんか他の人のがこの映画のをどう捉えたかとか、そういうの知りたくなっちゃいました。
っていうことなんですね。
はい。そういう映画だなって感じでした。
うん、若干テンションがちょっと垣間見えてますけども。ではまずね、空白という映画のね、あらすじをお願いします。
はい。2021年日本映画、万引き未遂事件を起こして逃走した女子中学生の交通事故死をきっかけに、彼女の身の潔白を証明しようとスーパーマーケットの店長をはじめとした関係者を相手取った父親の暴走を描くといったお話です。
はい、ということでテンション聞いていきましょう。こたつ、まあ、吉田圭介の最高傑作を狙いに行って作ったっていうだけあって、これは本当に最高傑作なんじゃないですかねというテンションです。はい、
小松さん、ちょっと困ったな。
どうぞ。
いや、なんか吉田圭介監督最高傑作になったんじゃないかな
ちょっと
あとだから、やっぱりなんかちょっとこうある種のなんだろう、ネクストレベルというかもう見えてくる感じがしましたかねという感じでした。うん、うん、
はい、ざっくりスナイダーさん。
はい、なんかこういう言い方は正しいのかわからないですけど、うん、なんて言うんだろう、こういう事件を中心とした、まあ、当事者映画としては、うん、邦画の中で金字塔的なポジションになるのかななんて思っちゃったりもしてます。
うん、はい。そしてタンタン。
はい、なんかあまりちゃんと言葉でテンションを表すことができないですけど、まあ、すごくいい作品だなって思ったのと、あとはなんかすごくスリービルボードに似てるなみたいな感じも抱きました。私スリービルボードもすごく好きだったので、なんか通じるところがあったんだろうなって思いました。
あ、確かに似てんな。
うん、
はい。ということではね、監督からまずね、ご紹介させていただきましょう。監督、吉田圭介監督です。この方はまあ、もう有名どころいっぱいあるんですけど、三角とか、馬車馬さんとビッグマウス、犬猿と、ヒメアノール、ね、愛しのアイリーン。で、今年はね、ブルーっていうね、ボクシング映画もありました。そして今回、空白。ということで、まあね、非常にね、何ですかね、なんか作品のクオリティがね、いつも高いですけどね、ジャンルが全く被らないっていうね、面白い監督さんだなと、うん、ね、ちょっとね、アンリーに近そうなね、うん、気持ちを持っていそうだなという気がしますかね。
なんかこう、総じていろんな物語をするんですが、ちょっと見たくない人のところをちょっと炙り出したり、うん、ドバーンと見せつけたり、いろいろしてくる作風だなというの感じはありますかね、みたいな。
そうね、うん、喜劇的なのも撮れるし、
うん、
もちろん悲劇的なのも撮れるし、
うん、
だんだんそれがこうね、混ざってきてもうちょっと対別不可能みたいなところ行ったりで、今回みたいにね、もう完全にこれ笑いの要素はないねっていうね、うん、感じのとこまで行ったかなっていう、いろいろな世界を見せてくれる吉田の法則って小田さん呼んでますけどね。
なんだかよくわかんないけど。
なんだか、もう吉田って名前のついてる映画関わってる人の映画はね、もう見ればいいんです、もう。いいね。いいんですから、もうこれは。うん。
だいぶ偏った法則だな。
あとあれですよね。監督始める前とかが、塚本慎也監督のね、ところで、照明をずっといろいろ担当してたという。
照明なの、うん、照明出身なの、
照明出身みたいですよ。
そういう人いるの、
うん、やっぱこう塚本作品の中でも結構こうなかなかこう映像に独特の美があるようなバレットバレーとか、
はいはいはい、
6月の蛇とかビタールとかその辺の照明やってます。
そうなの、
はい、
じゃあ白黒とかもわかるんだね。
そうですね、
そういう目の見え方も、マジか。ということで脚本もですね吉田圭介さんやっております。
うん、
はい。そしてキャストなんですけども、キャスト面白いですね、古田新太さん、
うん、
松坂桃李さん、
うん、
田畑智子さん、
うん、
藤原季節さん、
うん、
シュリーさん、
うん、
ね、片岡玲子さん、
うん、
寺島しのぶさん、
うん、
はい、で子役でね、で伊藤葵さんというね、うん、新人の子役の方もいらっしゃいます、
うんうん、もうないいい人しか集めてないね。
ちょっとねすごいよねという感じなんですけども、さあこちらはねなんと突然のね号外ですからメールをいただいて、はい、ないですね、
ないですね、
募集してないですもんね、
はい、
だね
、
はいはい、
おまけもあの2日前に見てきました
あ、そうなんですね、
はい、
うん、じゃあもう僕らで話していくしかないという感じになってますんで、
はい、
もうぜひねまだ見てないという方ね、もうネタバレ込みでいろいろこうお話ししていこうっていうね、もうクリック自己責任系でお願いします
まあネタバレ感想大会と言ってますんで、
言ってますんで、
そうですね、
はい、ぜひねあの見ていただきたい映画となっております。さあそれでは参りましょう、お話大会です、どうぞ。
まあなんかこの映画ってすごく全てをつまびらかにはしていない描写がすごく多かったので、
うん、
なんかこうそのあたりをどう捉えたのかとかそういうの聞きたいなって思ってます。
そこを描いてると言ってもいいよね、
うん、
やはりこう、うん、名探偵コナンのね真実はいつも一つ的な、まあ、文言ってもうねもう皆さんすごく身にもう染みついてますけどもね、うん、この感覚的にねそんなことねっていうことですよね。真実なんてやっぱ人の数だけもう存在するっていう、
うん、
でそこにねあのこういうことがあったっていう事実だけはね共有できるけど、
うんうん、
それ以外のことはね、わからないんだよと。そのわからないことに対して、僕らって、ああだこうだ言ったり、生きてるんだなっていうね。
うん。
うん。
もう人間が避けられない、もう考え方みたいなところにね、ちょっと皮肉めいた球投げられたなっていう感じがしましたね。
そうね。でもやっぱりこう、やっぱその皮肉さが結構こう、吉田圭介作品らしさでもあると思うんですけど、
うん、
やっぱりまあでも吉田圭介作品は、まあ、意外とそれどれもそういうところに行くのかなと思うんですけど、その皮肉さが最終的にはそれは皮肉でも何でもなくって、うん、人間そのものですねみたいなところに行くと思うんですよ、よく
いろんな作品で、そうですね、はい、
もうそれをもう最初から全面化させてそれのぶつかり合いをさせてる感じがしますね今回、
うん
うん、
だからちょっと事実は本当はどうであったんですかねみたいなちょっと視点はね、さすがに映画の中に出てくる野次馬たちみたいなね、
そうそう、そ
う、立場と同じになってしまうので、
うん
うん、これ僕らもそこを言及していくとアホみたいになってしまうんでね、うん、ちょっとそこはね、
俺たちは何を見てたんだみたいに言
われて、そうそうそう、なるべく避けたいという気持ちはね、うん、あるけどでもここ気になったよねみたいな会話はしていかないとね、
うん、
も
う盛り上がりにかけちゃうからね、
まあそういう点では、
うん、
100% 確定路線とは言えないように作ってあるけど、
うん、
まあほぼほぼ何か見えてくるようなあのすんごいチューブラリーな感じには作ってないのが今回またミソだったかなとは思いましたかね、うん、まあ事実としてしっかり見える部分を置いとくことで、
うん、
こういうことがあったんだろうなっていうことがあまりにもこう広がりを見せないようには作ってあったかなと思いましたかね。
おお。
ただこの映画の英語のタイトルが
お
知ってます？
あ、全然。え、空白じゃないんですか？
え、ブランクじゃない？
ブランクとかそういうのじゃなくて、
うん、
イントレランスって、意味は不寛容っていう、
はいはいはい、
わお。
そうだ、それ聞くとなんか私がみんながどう思ったのか知りたいなとか言ってんのバカみたいだなとか思っちゃいました
え、おそうなんですか？
不寛容、なんでそのタイトルに持ってきたんだろう。それだとさ、もう結構さ、 日本人の国民性みたいなところだよね、
うん、
ほぼ
そう、ね、
多分そこにフォーカスした映画を作っている
ん
ですね、
うん、
きっと監督は、
うん、あそうなんだ、
うん、
でも全然俺他国でも通用するというかかなりクラッシュっぽい話でもあるなと思ったの俺は。
そうですね、いやそうだからそうそうそうそう、やっぱ思ったんですけどこれ結構まあ、吉田圭介さんの最高傑作だなと言ったりとかしたんですけど、やっぱこう日本映画としてもちょっと結構こう来てるなと、
レベル感
高いところに何か超えたなってところがあるんで、いやなんかねやっぱ空白こそいろんな映画祭に出した方がいいのではって、
はい、
思いましたね。
全く思いますね、
本当に、
うん、世が世ならアカデミー賞取ってるよっていう。
そうそうそうそう、いやだからもうアカデミー賞出しましょうよ日本代表でみたいなぐらいのね、
うん、
思いましたね、うん、でカンヌとか持ってってほしかったなみたいな思いましたね。
いやーね、そういう系だよねこれはね。
そうそうそうそうそうそうそう、
そうですね、
うん、
僕がすごい感じたのは、
うん、
恋人たちっていう作品があったじゃないですか。
はいはいはい。
こたつさんのなんかの、
まあ、オールタイムベストですね。はい。
そうですね。そのなんかこうやるせない感じというかどうしようもなさみたいなところは結構通じるなってちょっと見ながら思ってて。
うん。うん、そうですね。
そうで思ってたら、
はい、
田畑智子さん。
う
ん、
そう。
はい、うん、みつるの元妻の田畑智子さんのその新しい方の夫が、
うん、
恋人たちのまあ主演って言っていいのかな、
うん、
そう主演3人いる、
そう篠原敦さんだったから、うん、いや余計こうあなんかキャスティングうまいなというか、
そうそう、
そこでこの人持ってくるんだみたいな。
そうなんだよ、
そうなんですよね。だからそのあとあれですよね、そのなんていうかなんだ恋人たち監督橋口亮介さんなんですけども、
はい、
監督、はい、橋口組として見ると、
はい、
ね、片岡玲子さんがね、
片岡玲子
やっぱり、
うん、ハッシュとかね、
ハッシュのとかでね出ててね、うん、入ってるなと思いましたね。
入ってるよ、いやそれは影響下にあるでしょこの人選、
うんうん、ですね、
うん、
いやでも片岡玲子さんが凄み極まってましたね。
凄みしかなかったですね。
もう
お母さん
なんかこういろんなね、
そうそうそう、
地道にもね大きい仕事とかがあんまり見えなくなったけど、こういろんな作品で見かけてはいたんですけど、
うん、
ちょっとやっぱりこの人好きだわって思いましたね改めて、うん、
うん、
確かにあのシーンにああいう言葉が出てくるとは思わなかったなっていうシーンでしたね、うん、
葬式ですか、
ね、新たも
葬式、そうだね、
うん、あそうそう、葬式こう立場的にはお互いこう自分の子供を亡くしたっていう立場で、
うん、
でそのお母さん的にはこう目の前にどう考えても娘が自殺した原因になった相手がいるあの状況で、うん、こう相手を責めるんじゃなくて自分の娘への愛情をこんこんと語るみたいな、
うん、
なかなか心を打たれる場面でした、
うん、あそこ の成り立ってなかったもうコミュニケーションが、
うんうんうん、
まあ、あの時点でもね別に成立はしてないんですけど、
うんうんうん、
それでもこうね何かを超えて明らかに古田新太に何かが届いたなっていう感じの、
そうですね、
そうですよね、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
だからやっぱりこれそうやってそういうポイントポイントのポイントでしっかり見ていくとこれ何の映画かなって思った時にこれってやっぱりコミュニケーションの映画じゃんねって話が見えてきますよね、
うん、
要はコミュニケーション取らないからダメなんですよね皆さんっていう、
そうですね、はい、
取らない側が何かを起こすというようなことが起きていてっていうところが見えてくるなっていう感じがしますね、
うん
うん、なんかそう聞くと確かに英語のタイトルの方もちょっと納得がいく感じ、ね、うんうん、
その辺がつながっていく感じしますね、
うんうん、
なるほどね、
うん、コミュニケーション取らないってことはどういうことかしたら相手を見ないということなので、
うん、
それは本当に英語の不寛容に完全に近づきますねっていう感じで
ですね、
うんうん、そうなんだよ。でも自分は多分ねコミュニケーションしてるって思ってそうなんですよ皆さんが、
あ、そうそうそうそうそうそう
そう、そうそう、だから完全にこう、ベクトルが一方向なんですよね、
そうね、
自分の言いたいことは伝えるみたいな、
そうね、うん、 多分一人だけそれから逃げてるのが松坂桃李君という感じで、うん、その対比がね ちゃんとできてる感じはありましたね。
そうだね、うん、松坂桃李は自分の主張すらしないからね、
うん、
だから完全にコミュニケーションそのものを拒絶してるっていうタイプだもんね、
うん、
なんか私最初松坂桃李って分かんなかったですね。
お
全然知らない人かって思ってみたら、なんかだんだんあれでも見たことあるような気がするなっていう感じで、うん、すごいですね。それも演技というか、うん、なんというか、
うん、もうだってもう今なんかこうなんだか日本映画は松坂桃李君頼みなのではなっていうような最近の活躍がすごい、 いや、そうだよね、すごいですよね。
うん、
ちょっともうね松坂桃李をドイラジファミリーに呼ぶ機会はもうねもう失われてるよね。
逃した、
失われちゃった。
もうそうそう、いやもうそろだから何も賞とか取ってない人とかをね基本的にこう代わりに俺ら見つけてるぞみたいな感じでね、
なかったけど、
そうだ、いやそうそうそう、やっていきたいなっていう気はしてたんだけど、もうね知ってるって話だから、もう
でもあれですよ、一番最初にやったのつばむきさんですから。
あ、じゃあ入れ、じゃあいいか、
全然もうなんならもう中堅でキャリアすごく上がってるでしたからみたいなね、
関係ねえや、じゃあやろうか、
うん、やりましょうよ、
本当に
ベストもいいんじゃないかなっていう、
全然、うん、松坂桃李総選挙はね開催してもばらけそうだもんね。
そうね、
そうですね、
うん、
いろんな仕事をしてるから、
うん、
それをちゃんと多分その求められる高いレベルで全部こなして主演とかやってるから、
うん、
すごいよねっていう、
すごいよね、
もやってるし、
うん、なんかその辺がこうちょっと菅田将暉君とは違うよね。
そうですね、方向性がね、うん、菅田将暉君もやっぱ今欠かせない存在ではあるんですけど、
うんうん、ただこうなんでこんな仕事引き受けたのみたいなのもバンバン出るじゃないですか。
そうそうそうそうそうそう、
ね、
そうそう、
うん、
菅田将暉君はやっぱりこう本人自体のなんか存在感の強さ、
うん、
自体でこういろいろな、お仕事の説得力を、まあ、いろんな仕事しながらね、うん、こういうのも受けるんだっていうのを思いつつも、うん、そういうものに対してもなんかその強さが説得力を持たせてって感じですけど、やっぱこう松坂桃李君はなんか得体の知れないなんかこう存在感がいろんなものに変容しているようなできるような感じが面白いですよね、うん、はいはい、本当に
もう本当だから自然主義体現者ですよね、これもね、その作品のキャラクターとして生きてるというか松坂桃李であることをもう捨ててるもんね、
うんうん、そうですね、今タンタンさんがさっき言ったような感じでね、うん、
そう、
うん、
本当に店長かと思いましたよ。
そうそうそう、本当に親死んじゃって、うん、なんだか分かんないけどとりあえず受け継いじゃったスーパーの店長にしか見えないもんね、あれね、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、でさっきそうおまけさんが言った通り、この松坂桃李の役はこうコミュニケーションを拒絶してるっていう風にそう言ってたと思うんですけど、
うん、
この松坂桃李がこう一瞬だけ心を開くというか自分の話をしたなって思った瞬間がこのスーパー青柳の送別会のシーンで、松坂桃李がこう自分の過去の話みたいなのをこう知らして、お珍しいなって思いながら見てたら、それを打ち明けられた相手が寺島しのぶでしたけど、なんというか彼女の反応っていうのがこう全然噛み合ってないなみたいな感じがすごくしたのが、すごいもうガクってなる感じで、もう最たるものだったなって感じましたね。そういうことじゃないんじゃないのみたいなのをこう思いながら見てました。なんですか、やっぱりベクトルが全然違うみたいなのこう連続だったですよね、うん、この映画は、
うんうん、だからそのコミュニケーションできないもう一本の代表が寺島しのぶさんでしたね、
うん、そうですね、
自分正しいことに取りつかれていてっていうところで、うん、正しさは正しいのだから、それに立脚すれば私が言うことは全て聞くべきであるというようなことで、うんうん、まあだからそういう意味ではやっぱ古田新太さんの立場に近い感じですかね、自分の言うことを一方的に相手に、うん、投げるっていうところでは近い感じでしたけども、
うんうんうん、
で あそこもね、なんで松坂桃李君がそういうこと言ったかしたら、いや俺ってそんないい人じゃないっすからってことを主張したいだけで言ったのに、うん、なんか全然それ聞いてなくてね、やっぱりちょっとこう、うん、そういう悪いところは見ないようにしているみたいな感じがすごい出てましたね。
いやいや、
全然似てるっていうより僕も同じぐらいに見てましたね、古田新太
と寺
島しのぶ。もう自分にとって味方か敵かぐらいの差でしかない。
それで言うとなんか面白いのは、あの古田新太と寺島しのぶさんがバチった時に、あの、うん、そこも全く噛み合わないっていうのは面白いですよね。みつるさんもみつるさんで、あの、お前何言ってんだみたいな風に見える。
でも逆にそこは面白いよね、実は表してるってことだよね。そこで、
そうですね。
うん、いや本当そうよね。
そうそう、噛み合ってねえってことをね、端的にその一言で表してね、それはうまいとこですよね。
うん、どっちも自分が正しいと思ってるからね。
そうそう、あそこ突っ込み入れれるなみたいなとこよね。
うん、確かにね、そういうところをね、うん、喜劇的に見れるところでもあるかもしれないけどね、
かもしれない、
小さいところはね、小さいところは、
うんうん、そうですね。
ただもう気持ちそんなんじゃないからね、深刻なシーンとしてて、
基本的にあの全部深刻なシーンになっちゃう、うん、あの結局人が死んでいる現状で の、 で、ね、あのやり取りだからっていうやつですよね、うん、そうそうそう、
そうね。
なんかでもそれで言うと、うん、あの僕今回というか藤原季節さんがほんのマジでいい役者だなって、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
もう最高でしたね、
素晴らしかったです、
はい、本当に
あの藤原季節史上最高でしたね、うん、
最高でしたね。
最近グイグイ来てるなと思ってたけど、もう決定的に最高でしたね、う
んうん、なんかあのこの前くれなずめという映画を、
はい、
あの、うん、見に行ったんですか、松井大吾監督の、うんうん、気まずいんだけれども、その気まずい雰囲気をなんかこうさらっとなんか流れるでもないけど、うん、こうこなしてくれる芝居がやっぱり絶妙だなというか、うん、なんかあの本当にこの作品全体としては本当に重たいっちゃ重たいんですけど、
うん、
なんかあの藤原季節さんのあの役柄が投入されることで、なんかちょっとそこはこうバランスを取ってくれてる、なんか唯一のすごいバランサーなポジションなのかなっていうふうにはすごい思いましたね、うんうんうん、全体見てて。少女漫画の下りとかはちょっとなんかクスってなったりしますし、
うん、
面白いのかわかんねえみたいな、うんうんうん、あの雰囲気感出せるのってなかなか多分あの年20代の役者でそんなに
いないね、ま
あ、いないと思うんですよね、
うんうん、
いやだからもうこれは本当に藤原季節力だなと思いましたよ、うん、あの役は本当に結構当て書きぐらいでつけたんじゃないかぐらいの感じはしましたね、うん、
なんかそう、うん、藤原季節さんのやってることって俺基本受けの演技だと思うんだけど、
うんうんうんうん、
受けの演技がもう主体性を伴ってて、
うんうん、
中心に来ちゃうんだよね結構ね、
うんうん、
受けてるはずだけなのに、うんうん、だからそこがねすげえ違うんだよね他のやっぱ役者さんと。
そうだ、うん、だから主役受けの演技なのに受けの役なのに主役で張れるっていう、
張れるんですよ、うん、そうそうそう、
他のねあのところだとね、そうそう、うん、いや本当に見たことないなって、結構思ってますよ最近ずっと。
そうね、なんか突然出てきたぐらいに思ったけど、なんかもはや欠かせない人間になりつつありそうですよね、
うんうん
うん、もうね、
うん
うんうん、いないよね、代わりがいないね、うん、
代わりがいない本当に、
うん、でも佐々木インマイマイに出てた人たちみんなすごいね、みんなすごい、
うんうん
うん
うん、
藤原季節の役どころがいいみたいな関連でいくと、私もう一人、うん、わこの人いい位置というか、まあ、若干の皮肉は入ってないですけど、まあ、100% 純粋にそう思うわけではないですけど、あのスーパー青柳の店員さんで、うんうんうん、なんかちょっとお調子者みたいな人がいたじゃないですか、ちょっとポチャッとして、
はいはいはい、
なんかあの送別会のシーンでこう寺島しのぶに料理を持ってきてあげたりしたりしてたあの人の立ち位置なんか美味しいなって、あ、実際に実在したらすごい美味しい人だなこの人って思いながら見てました。
うん、どういうこと美味しいって？
え、いやなんかこう誰にも嫌われず、
あ、
なんか悪いこともせず、かといってすごくいいこともせずみたいななんか。位置だなって。なんか
でも俺美味しいってより多分あの人が一番きついと思います、はい、きついと思いますよあの職場で、
う
ん、
俺も結構そう思って
た。要はあの人が我慢してあの雰囲気作ってるから、はい、あの職場保ってるっていう感じはしましたね、すごく。
そうね、
ああ、そう、そういうことで。
そう、だから、全然一番おいしくないと思ってます、個人的には。
そうね。一番、あの人の犠牲の上に成り立ってる。
成り立ってるっていうタイプで。多分、あの人なんかは多分、長いことやっていて、先代の時からずっと支えてたんだろうなって感じがしますよね。
うん。
うん。
あ、もちろん、おいしいって別に、そういう意味じゃないです。うん、私も、この人は、すごい、うん、すごいなっていう感情を抱いてます。
うん。
そしたら多分美味しいじゃないね。
まあ、言葉のチョイス
なのかもしれない。いい言葉が思いつかないですけど。
うん、
うん、
まあ、観客から見るとわこの人すごいなって思われる位置みたいな感じです。
うん、そうね。だからなんか、うん、要はコミュニケーションをね気配りとして、
うん、
ほとんどの人がねこの作品内でできない人だからさ。
うんうんうんうん、そう際立ってますよね。
そうそうそう。要は不寛容がたくさんはびこってる日本の中では。
うん、
ああいうポジションの人が一番大変なんだっていうのを見るシーンでもあるかなって気がするよね、
う
ん
う
ん、ま
あ、だから逆に言うとあの作品の中で常にあそこの現場を、回すためということをつけながらでもあるんですけど、まあ常に寛容であった人物ってあの人だけかもみたいな、
うんうん、
そうだよね、
そう思います、う
ん、だってねえちょっといろいろいたずらとかされるかもしれないから見張りを立てとこうみたいなさ、
そうそう
そうそう、あれ絶対こう嫌、
うん、
とか言わずに、
うん、
引き受けてる
わけですから、いいよみたいな感じでね、
うん、多分ね
やったんだろうなって想像しちゃいますよね。
そうそうそう、でただ寝てるだけだったけど、うんうん、まあ、それでもねバッと持ってさ、
うん、
待機してたわけですよ、
うん
う
ん、
ああいうのは大変だよ、あの職だ、やっぱあの仕事場がなくなったら一番他じゃちょっとって思ってるんだろうね、多分ね。
まあまあ、そう、そういうとこもあるだろうね。
うん、今からいろいろすんの方が大変だからさ。
うんうん、
まあ、そうですね。
うん。
うん。
いや、すごい気持ちがぐわってくるよな、あれもね。
うん、はい、うん。そう、そういう意味で、私結構この人、名前もわかんないですけど、すごく印象的でした。
うん。
ちょっとしか出てなくても、ちゃんと、うん、一人一人のこう、深さ、深度があるみたいな感じで見れるような映画だったなと思うので、うん、そういう意味でも、なんかやっぱりちょっとすごいですね、
まあ、空白のやはりこのねお話が動き出すやっぱりそのものの原因となったさ、
うん
うん、
カノンちゃんだっけ、
うん
うん、
こうね、演じられた伊藤葵さん、
うん、
伊藤葵さんこの方もすごかったですね、
うん、
そうですね、その登場時間自体は短いですけどなんかもうその短いシーンだけでこの子がどういう学校でどういう感じでとかいうのが全部わかりますもんね。
うん、
なんかさあの子さ一瞬ちょっと出てきた時、うん、別のこと思っちゃいましたね俺。
お
本田望結さん、
あ、
うん、フィギュアで、すごく、頑張ってる本田真凜さんの妹さんですよね、
うん
うん、あの三姉妹の真ん中、
はい、
結構似てしかも年齢も近くて
う
ん、あなんかやっぱイメージとしてもっとあのちっちゃい頃のイメージがあったんで、うん、あちょっと成長して、うん、あのこういう感じの顔立ちになったのかなと思うぐらいちょっと似てたなと思って、
うん
うんうん、そしたら違ったなということで、
そうね、
うん、
なんか僕的にはちょっとあの顔つきが、
うん、
あの長澤まさみさんがやってたマザーの、
うん、
あの
男の子ね、
そう男の子にちょっと似てるなって雰囲気と思いましたね、
だからやっぱこう、ハの字的な眉毛とかね。すごくこう、陰なイメージをね、抱きそうな。
うん。
だからやっぱ顔立ち一本で演技なんだなっていう感じの。
ああ、そうですね。
だってもう、ほぼ喋ってないですもんね。
うん、
今回ね。
そうですよね。
もう喋れないという、喋れないというか、
うん、
もう、うん、あんなみつるさんにあの、凄まれたら、そりゃ相談もできねえだろうみたいな雰囲気が。
そうですね、あれもなかなか、
うん、あやっぱ彼女すごい大事だなって僕思うんですよね、うん、やっぱ、うん、なんかあの作品によってはこれ多分不在の中心的なね、
うんうんうんうん、
話にもできると思うんですよ、
うんうん、
いやその霧島部活やめるってよみたいに、
うんうん
うん、そうそう、この中心人物そのものを排するという、
うんうんうん、
まあ、後半になってくけどね、
まあそれこそスリービルボードですよね、そうなればっていう、
そうそうそうそうそうなんだ、だから本当にやっぱスリービルボードに近いなって思うけど、うん、やはりこう不在の中心ではないわけですよ、
僕らはやっぱり違いますね、
うん、そう見てるんですカノンちゃんをちゃんと、
うん
うん、で勝手にいろいろ思ってるんです。どういう子なんだろう、こういう子だったのかなとか、うん、ここが大事なんですよね。
そう、
うんうん、そうですね、
そうそう、だからそこがほったらかしにしてないスリービルボードって感じです、
はいはいはい、
個人的には
そうそうそうそう、うん、そうそうそう、だから完全に不在にしちゃダメなんですよ、そうそうそう、この作品ってや
っぱりちょっとスリービルボードみんなほど乗れなかったのちょっと自分その辺あったなと思ったんで、
うん、確かにスリービルボードに関してはやっぱりその亡くなってしまった子供のことをに何にも思いを馳せられないもん、見てる側って、
うんうん、
ただ親はこう思ってたんだろうなを覗き込むだけであって、
うんうんうん、
僕ら自身がその人はどうだったんだろうを考える余地がないんですよね、うん、作り的に、うんうん、
しかもなんなら最終的に本当にどうでもよくなるような雰囲気のもなくもなかったなってあの映画自体が
思う思う、そう、うん、つまり誰でもよかったんじゃないの、
そうそうそうそうそう、
うん、
この作品はねそうは全く感じ
ない、させない、そんなこと絶対させないという、
うん、ずっとだって後半出てきてないはずなのにカノンちゃんの顔をひとときも忘れないんです、
うん
うん、
そこが全く違うと思いました、
うん、そうね、
あのカノンちゃんが教室でこうクラスメートにがなんか看板を何かかける作業みたいなしてて、うんうんうん、こうそれに手伝えって言われる時もこう名前呼ばれてないですよね、それだとか言われてないし、なんか全然こううまく協力できないみたいな、うん、もうあのシーンとかもすごい、うん、はぁーってなりながら見てました、
うん、
確かにこういう子いたかも、うん、みたいな気持ちでしたね、
うんうん、分かんないけどね、なんか何らかの発達障害はありそうだったもんね、
うん、
そう、うん、まあそうですね、そういうのももしかしたらあるかもしれない、
うんうんうん、でもまあ逆に言うとそういうものを持ってる人でも普通に生きてるよっていう、普通に一緒に生活しろってこともあるからね、
あ、そうそうそうそう、
そうそうそう、
だからそういうのってやっぱり関心のない他者から見たら分からない部分だし、
うんうん
うんうん、でもしかしたら本人も分かってない時あるんだ
よね、そうそうそうそうそう、で今回そうです、ね、意外とそっちかなって感じはしましたかね、
そうだと思うね、だからそういうことを相談したりとかももちろんないだろうし、
うんうん
うんうん、ただ田畑智子さんは若干分かってたっぽいですよね、
あ、
うんうん、
そんな、そうですね、言葉がありましたね、
うん、ただ受け入れないだろうってことでおそらく古田新太には言ってなかったんだろうなと、
うんうん、絶対そうですよね、
うんうん、って感じするよね、
うん、
だってそのね自分のアルバムのこうなんかね、
うん、
マジックとかでこう、うん、消しちゃうみたいな、
うん、
ああいう行動を見た途端親だったら、
うん、
あれ真っ先にね、あ、うん、何かいじめにあってるのかなとか疑うのと同時にそれが違ったってなったら、
うん、
あれこの子ちょっとカッコつきですけど普通と違うのかもしれないみたいな
ん
でね、
うん、
ことにを、まあ、考えますもんね、
うん、
つまりそのプロセスはすでに踏んだことがある人だったんですよね、
うん
うん、だから私の方がカノンを理解してるし、
うん、
ぐらいな感覚だったんだろうね、
そうですね、
まあ、だからやっぱり唯一ちゃんとコミュニケーション取れてたのはお母さんの田畑智子さんのとこだけだったかなと思いますよね、
うん、もう彼女にとってみればね、
彼女としてはね、だからやっぱり学校でああいうふうに人と関わらないのもなんか自分はそうしたいとかよりは自分のそういうところも分からず、なんか多分やっぱりこれもコミュニケーションの話なのかと思うんですけど、彼女自身も、うん、そういう何か障害的なものという上でうまいコミュニケーションが取れないと、やっぱり人ってコミュニケーションが取れないことが一番ストレスになったりとかするっていうのが、うん、ああいう黒く塗りつぶすとかに出てくるのかなとは思いましたね、
うん
うん
うん、だからなんかこういうことももちろんね生まれつきそうだっていうパターンもあるけど、
うん、
そうね、う
ん、環境によってそうなってしまったって可能性もあるわけですよね、
そうですね、
でなんかその辺がねすごくこうやっぱり古田新太が、
うん、
と一緒に暮らしているっていう、
うん、
あのワンシーンだけで自分の言いたいことも言えないだろうし、
うん、
ものすごく負荷がかかってるストレスが強い状況が永遠に続いてる、うんうん、でカノンちゃんにとっては、うん、ほぼほぼ全ての場所がそうっていう、
そうね、
うん、
あれは辛いよね、
そうね、
そうですね、
で多分その辛さの正体も本人じゃよく気づけてないっていうか、
うんうんうん、やっぱりそのまだまだこうちゃんとね固まってないようなうん、あれはまだ中学生ぐらいの頃で、うん、自分としての自我もあやふやな時だから絶対認識できないので、ね、うん、そういうところはね、
うん、
しっかりは、
うん、だからこそこう首里のね
うん、
あの、うん、演じてた先生の、
はいはいはい、
最後の気づきみたいな部分は、
うん、
もうほんと遅すぎる希望みたいなね。
ですね。
だからあのこれ全てそこなんですよね、全員ね。
そうね、
遅すぎる、うん、あのそう気づきとかっていうか、うん、やっぱりちゃんとあの自分のが悪かったところを認めて、で最終的にはちゃんとやっぱり謝れるっていうような状態になれるかどうかだっていうことだよねっていう、うん、そう謝るっていうことを表紙、うん、あの外に出すってこと自体がちゃんと自分の中でそれを認めてるってことだからね、自分の中であの自分だけ分かってるもんじゃなくて外に出すってことはもうあの覚悟を持って認めたっていう形にもなるので、
うんうん、古田新たにこう学校乗り込まれてきてさ、うんね、こう謝罪とかいろいろ追われてたけど、これ首里からしてみたら他の生徒たちとも全然立場が違うんだよね、うん、他の生徒たちは、まあ、マジ関心ないんですよね、
うん、
でもあの先生はかなり関心を持って、
うん、
ちゃんと観察して助言なりあの、うん、もう叱咤なりいろいろしてきたって思ってる人なんですよ、あの人ね、
うん
うんうん、
自分は気にかけてきてたんですっていうことなんだよね、
うん、
だからこそですよね、すごくこうダメージ食らい立場にいるよね、
そうね、
うん、あれ自分のやってきたことってこれ正しくない教育方法だったのみたいな、
うん、
根本から教育って何だろう考えなきゃいけない立場になってるんだよ ね、
うん、だからそこの点で見ると要はみんな良かれと思ってやってるっていうね、例の、
う
ん、
そうね、
ことではありますよね、あの古田新太でさえそうやって思ってそうだし、
思ってるね、
そう、うん、でもうあのそれが一番分かりやすいのは寺島しのぶだしっていう、
そうですね。いやーあのボランティア仲間の人も超かわいそうでしたね。
かわいそうだね。
カレーこぼしちゃって、ね、
うん、なんかそうあのボランティアのとこの、まあ、これ強制じゃないからっていうセリフ、うんうん、
やばい、
なんか強制だよって言われるよりもこれもしかしたら言葉の暴力なんじゃないかぐらいの強制じゃないからだったなっていう、
いや、
そうね、だからあのそ の, あの寺島しのぶとあのボランティアの若い子の やり取りを見ると、うん、あの先生、首里がやってた先生とあの、うん、観音さんとのやり取りも全く同じだなってことがはっきり分かるような作りになってるなという、
あ、
そうそうそう、キャラクターが違うから一見はあの、うん、違うやり取りに見えるんだけど実は、うん、あの構造上は一緒ですよみたいな、結構そういう作りがたくさんできてる映画なのかもしれないなって、うん、今思いましたね、そうそうそうそう、一人一人の、性格とかを抜くと実は一緒じゃないかみたいなことが見えてくるような、
うんうん、だからやっぱもう不寛容やっぱりねもう日本的だみたいなやっぱ置き換えをね、うん、してみると、
うん、
もうそれ自体が全部日本でこういうことありがちでしょうの積み重ねだもんな、
うん
うん、
こういうやり取り発生してますよねのオンパレード、うん、
そうですね、
だからそれが分かりやすく、提示されてるのがやっぱりあのワイドショーのやつらなんだけど、そうでもワイドショーが映してるああいうことをゲスはと思ってると自分どうなのって感じの映画でもあるかなって感じがしますよね、うん、
そうですね、
そう、まあ、しかしあのワイドショーのあのね松坂桃李君がこうなんか丁寧に喋ってる撮ってる時のやつあれやっぱ見てるそばからいやこれ切り取られるわ絶対とか、
あ
思っちゃうもんねっていう、
ね、その前置きは絶対やばいぞ、
うん、あの最後の笑顔絶対最後と使われるわ、
ね、
そうだからなんか迂闊だなって思っちゃう反面、
あ、まあ、
うん、
そんなことに注意しなきゃいけないって
そうそう
どうなのって思う、
ね、どうなのっていう、
うん
うんうん、
ね、
悪くない側なのにさ、
うん、
そ
っちの知識が足りなかったみたいな言い分に今されちゃうでしょ、
いや結構されちゃうね、
うん、何か事件に巻き込まれた時も、
う
ん、そうそう、あ夜出歩いてたからでしょとかさ、
そうそうそうそう、
そういう風にこうなんかねそっちにフォーカスしちゃうじゃないですか、
うん、
マジ良くないよねそのシステムって、
うん、
システムって構造、
うん、
関係性、
うん、
不寛容ですよマジで、
うんうんうん、
あそうだね、空白っていうとすげえね捉えどころないんですよこのタイトル、
そうね、うん、
うん、
まああえて逆にあの放題はそっちで狙ったんだろうと思うけども、
そうだ ね、空白はだってもういろんなものに捉えられるもんねこれ、
そうね、
うん、
だからこう最終的にいい意味の空白にもなるしねっていうのが、同じ絵を描いていたっていう、空に白のっていう、
はい、
そうね、
あれびっくりしたよ本当に、
うん、
うん、
やばいよあれ
あれすごいね、
うん、吉田圭介、うん、天才だよと思った。
そうですよね、
あれ
すごい、なんか、うん、同じ雲を描いてたっていうのもそうですし、こう自分お互いの絵にお互いを写してるみたいな、なんかカノンの絵には、まあ、そう、うん、船が写ってて、学校写ってて、あ、描いててみたいな、
うん、描いててっていうね、
なんじゃこりゃ、うん、みたいな感じになりましたね。
そうなんだからさ、この話って見ててこれ本当にもうなんかおまけなんかもう気づいたらエンドロールまでドリンクが8割残ってたんですけど、
うん、はいはいはい、
あうん、なんかもう、こう何年ぶりだこんなのっていうような状態で見てた結果になってたんですけど、はい、要は見てる間半分思ってたのは、うん、これすごいな、これ面白いなと、どこでどうやって終わらすのみたいな、
はいはいはい、
ずっと思ってたら、うんうん、こんなすごい終わらし方ありっていうのはびっくりしましたね。
これすごいよね。だ最終的にはこの、うん、映画を作って公開するという吉田さんに返ってくるんですよね。
はは
そう、だからこれってさ、要はどうすんの終わりっていうところで、
うん、
もう本当安直なね終わりだったら、やっぱりあの古田新太とかが絵描き始めたあたりで終了ですよ。
うん、うん、よくある、うんうん、あのそうそう、何かを描き始めてこってっていうのはね、
そうそうそう、うんうん、でやっとカノンを知ろうとしたというあの、うん、コミュニケーションをもう死んだ後に取り始めるでもあるし、うん、その芸術に向かうという姿勢が希望ですね、うん、イコール希望ですねっていう終わり方、うんうんうん、じゃないんですよね。古田新太こんなのね、もうパッと やめちゃうんですよ。やっぱ諦めちゃうんですよ、
うん、
で漫画読み出すんです、次、うん、持ってた、あ、カノンが好きだったことを知ろうというカノンへのコミュニケーションになると、
うん、そうそう、だからやっぱあの取れなかったコミュニケーションを今からしようとしてたんだよね、結局すべてはね、そうそうそう、う
ん、でも結局理解できないんですよ、
うん、
っていう中でそこまでいったらマジでこれ終わらせ方なくないってなるんですよね。
そうそうそうそうそう、
うん、そうじゃないっていうところ、そこのね、首里から届けられた絵と見比べて、あってなったあの瞬間だけで、
うん、
ね、あ、これ表現によってコミュニケーションが成立した瞬間、
うんうん、
これって映画撮ってる人がやってることですよ。
そうそうそうそうで、やっぱりなんていうか、やっぱりこうこれってなんだかもはや時間超えてるというか、未来とか過去とか現在も超えたコミュニケーションになってる気がするんですよ、あそこのシーン。
そうです。
やばくないですかっていう、
うん。
で、それは映画だからできるってことだなって改めて思うし、
うん、
やばくないですかって感じが。
全然誰もカノンのね、こと聞いてあげなかったのに、
うん、
最後に彼女の声が聞こえてくるような感じですよね。
うん、
それ、表現で実はできるんですっていう、
うん。
これはもう物語論としても見事ですよね。
うん、
うん、ちょパーフェクトパーフェクトです、ね、
そうね、ちょっとこのレベルないですよ本当に、う
ん、ない
本当に、カンヌ持ってた方が良かったですよみたいな、
うん、でもなんぼでもなんぼでも撮っていいですよこんなのね、
撮っていいね、
うん、ミルクボーイみたい
な、なんぼでも撮れないですよ
ちなみになんですけど、今年の東京国際映画祭の、特集は吉田圭介さんが特集されてます、ちなみに言うと、
お
はい、だから多分過去作とかもいっぱいやってとかな形になると思うんですけど、はい、
いやすごいところまで来てしまいましたね、
うん、
いやすごかったんですよ、ずっとすごかったんです
けど、いやずっとすごかったんですけど、うん、ちょっと思ってないところに来たっていう、
うん、
そうそうそうそうそう、だから今までのすごさは、まあ、それをやってるかどうかは別として、さっき言った最後に絵を描き始めるとか、
うん、
そういうとこ、まあ、要はそういうところで終わってもいい映画だった、すごい映画だった言われるようなものだったりするわけですよ、うん、今までだったら、
うん、
やっぱで、なんか今まではそういうところも含みつつだったのかもしれないけど、もう全然飛び越えてきたからびっくりするなという、
いやほんとね、いやマジあのポンジュノみたいに扱った方がいいですよ、もう吉田圭介マジで、うん、
そうね、だって今までの作品もそんな感じあるしね、
うん、もっとみんなこうね、吉田監督の見に行かなきゃみたいな、
う
ん、
そうそうそうそう、
感じになんなきゃっていうね、
うん、
うん、って思っちゃいますよね、
うん、うん、
凄まじいですね、
しかも今回なんか最近ずある程度ね原作付きとかも多かったけど、今回これ自分で書いたんでしょっていうね、
そうなんですよ、そこにね惹かれました私は、
うん、
うん、
いや被害者加害者の話みたいなのもさ、 のぞみとかもさ、
うんうん、
やりましたけど、
うん、
やっぱり全然違うもんね。
そうですね。
そうだからもうそういう風になってしまえば実はもう被害者加害者じゃなくなるみたいなね関係性もね
突き詰めていく。まさしくそうですよ、うん、そういうあの立場みたいのって揺らぐというかさ、ないに等しいもの
なんで。そうそうそうそう。だからなんか最近おまけちょっと見ていなかったっていうところで坂本雄二さんのドラマの、
うん、
それでも生きていくというのをちょっとレンタルで借りてみたんですけど、初めてちゃんと見れてなかったんで、あ、結構これも代表作と言われたので、やっぱそれもちょっとこう被害者家族加害者家族みたいな話で、やっぱなんかねあっちもあっちでね、やっぱねなんか結局そうなってしまうと同じ船に乗ってるから一緒なんだよねみたいになっていくような感じで、
うん、
いやなんかね分かりやすく割り切れる関係じゃなんかないんだなってことがあるなと思いますよね。
本当ね、人間の心はねもう整理つけられないですからね、うん、いろんなことに対して、
うんうん、
だからこそこうなんかいさかいを生んだりだとかなんか争いを生んだりいろいろあってしまうけれども、みんなそれぞれ立場はねそんな違わねえんだよっていう、
うんう
ん、ことをまざまざと見せつけられるよね。最終的に疲れるんだよっていうね、
うん、
そういうね怒りとか憎しみとかもうそういう感情の発露みたいのは最終的に何にも生まないどころか、
うん、
疲れるだけっていう
し、だから大事なものが壊したりなくしたりするよっていう、
うん、
ことですよね、
うん、最初ざっくりさ当事者映画っておっしゃってましたけど、なんか、はい、教会もほとんど僕もうなくなっちゃう感じの映画に見えましたね、
うん
うん、当事者って何って感じだよね、
うん
うん、もうみんなそれぞれの当事者だよっていう、みんなそれぞれが自分の中の主役だし、
そうそうね、だから当事者っていうと自分っていう感じがするけど、相手も当事者、自分も当事者、等しく当事者っていう感じがします、ね、
そうそうそう、
だから結局はやっぱりそう相手がいるんだよっていう人間の人生っていうことではありますよね、
うん、あとこう当事者っていうとこう映画見てる外側の人からすると本当に他者の話に感じるんですよね、
うんうんうん、
特別な人たちの話、
うんうん、
じゃないっていう風に見えたっていう感じですね、
うんうんうん、そうです
ね。あとちょっとざっくりさん音声が取れたかないんで
そうですねいやなんかラジオだから本来はその声が出てないと、うん、まあそのなんだろうなダメじゃないですか。
今どうした？
どうした？人に何かを届けるのに、うん、そのこう会話がないと、
うん、
なんかダメだと思うんですけど、うん、僕この今その空白をまあ見たのもまあ割とそれに近いので、
うん、
そんなに記憶なかったらダメだろうっていう話ではあるんですけど、
うん、
でも今こうこたつさんとかおまけさんとかが喋ってて、僕が一人で思い出そうとしていた時より、
うん、
すごく今鮮明にその空白の劇中の場面場面がこう自分の中で今フラッシュバックしてて、なんかそれをなんかもう一度改めて自分の脳内で再生した時にちょっと勝手に一人で言葉を失ってたんですよ。
あ、なるほどね。
また見てる状態になってて、
うん、そうなんですよ。だからなんか、
ね、
あ、すごく俺この映画に影響を受けてるって今みんなで喋って思って、僕が人と映画を見て語る時の楽しみみたいなのは、
うん、
なんか今この瞬間にあるのかなっていうふうにすごい感じられたので、
うんうん
うん、なんかそういう意味でも僕の中で結構なんか特別な作品というか、
うん、
なんかこの感情がつけられない、
うん、
このなんて言うんだろうな、喜びというかみたいなものがふつふつと湧き上がってくるような作品だなって改めて今思ったなって、うんうんうん、一人でなんか感慨深くなっちゃってました。
いやいいね、いい、はい、やっぱざっくりさんはそういう視点でこう話してくれるからね僕らにもやっぱ気づきが返ってきますね、
うん、
だって俺もこれ話し出すまでいや空白見たの結構前だからもうね思い出せないし話せるかなっていうノリで来たわけよ、
うん、
で喋ってる間にどんどんこう思い出してくるんですよ、
うんうん、
ああいやこの映画はちゃんと俺の中に残ってるわって俺もねちょうど思ってましたね、
うん
うん、
そこをこう 言語化してくれたことによってこう気づきが得られましたね。
まさに空白を埋める空白だなみたいな。
はいはい、空白語りによって空白を埋めていく。確かに レミニセンスの時は空白あったら大変だったもんね。
もう完全なブランクでしたもん、ね、
ブランクあったらもう浮かれちゃう感じでしたけど。
バーンしました。
バーンしちゃうからね。この映画はバーンはしないですからね。
うん、そうですね。まあ、ある意味心はバーンしたんですけどね。
ね、ある意味この映画はバーンさせないぞっていう作りでしたね。だから。そんな、そんなことはさせないぞみたいな。
そうですね。
ちゃんと見ろって。ちゃんと現実を見ろっていう映画でしたね。
どうなんですかね、この空白とかもこう、あれなんですか、やっぱ心が元気な時に見た方がいいみたいな感じなんですかね。
なんだろう、
まあ、そういうの気にしないかな。
いや、今後こう人にバンバン勧められる映画なのかが
ちょっと、ああ、まあ人による、まあそんなこと言ってたら何でもしない、人による人に気はしますが、でも要は、例えば最終的なやっぱ着地はすごく小さなものだけど起こっていることはすごく大きな希望が入ってるじゃないですか。そういう点では進めやすいんではないかと、
あ、
ね、思いますがね。うん、
ダンサーインザダーク的な感じではない、
ね、じゃないじゃない、
そうそうそうそうね、
そう、いや、ダンサーインザダークみたいのはやっぱうつ映画とかって言われるけど、あれってさ、うん、もう悪趣味なんですよ、うん、作り手が、
そうそう、作り手がその意図を持ってやってるからね、
そうそうそうそう、うん、悪趣味さはね一切ないんで、
そうそうそう
そう、ですね、
そういう点では、うん、いや、だからみんなに見てもらいたいし、やってことはあるし、やっぱ単純に人それぞれいろいろな人生がある中で、やっぱり子供が結構悲惨な感じで死んじゃうと、直接描写がなくても結構えぐい感じを想像できてしまう描写が多いので、
うん、
すごい、
うん、
あれ直接描かれるよりきついよ。
そうです、ね、まあ、まさにそういうこともやっぱりまさに映画だなとは思いましたけど、
うん、
だからそういう点で結構大変ちょっと合わない人以外はもういろんな人が見れるんじゃないですかね、
うん
うん、
ということでね、こんなネタバレ込みの話の中でさ、
何言ってでもそうそう、だからそういう点でいくと吉田圭介監督作でも、まあ、単純にこう結構すごいレベルになった作品だからってだけじゃなくて、まあ一番進みやすい映画かなと思いますね、うん、
うん、
そうですね、ヒメアノールよりは、
そうね、よりはね、
ヒメアノールはなんか僕も家族に勧めたんですけど、はい、森田剛の殺人描写がちょっと、うん、やっぱダメでしたね、そういう人には。
やっぱダメだったね。
そうそうそう、やっぱダメなものでしたね。
ダメっていうのは、
なかなかね。
その、ああ、もう、そうです、そうです、ああいうリアルな殺し方は本当に。
見てらんないと、いう人がいると。
うん。で、なんか、それって結構、分かれるじゃないですか。例えば、うん、もっとこう、あえて、こう、なんかハリウッド的に、バーンって殺すとか、じゃなくて、なんかぐさぐさ刺していくみたいな、ね、ゆっくり刺していくみたいな、
なんだろう、うん、その資本的な、なんかある種のその面白さとかポップさを持つそういうのではないからってことですよね。
そうですね、
うんうん、
嫌な人は本当に嫌かもしれないですけどね、うん、どっちにしても、
うん
うん、ただなんか本当最後まで見てっていうのはなんか思っちゃうので、やっぱりなんか人に勧めたくはなるのかなっていうのは思います、他のに比べると。やっぱ空白って、
うん、空白はね、
うん
うん、
そうね、どのぐらいこう見られてるものなのかとかちょっと俺もよく分かってないんだけど、
うん、
もうガンガン見られた方がいいとは思うね、
うん、いろいろな声とかもあんまりね、これすごいとか見た方がいいよっていう声あんま聞かない感じもありますもんね、うん、
あ、本当に、
うん、
僕ね、ちょっとあんまりそういう SNS とかはなかなかね離れてしまったんでね、もう、うん、外側の動向が全然わかんないっていうね、
うん、
発信者にあるまじき状況になってるんですけど、なんかわかんないけどね、もっと盛り上がっていいんだろうなと、
うん、
全然興味なさそうな友人とかから空白良かったねみたいなのが聞こえるぐらいまではね、
うん、
そう
ね、こういう
号外とかアップしてても全然いいんじゃないかなっていうね、
うん、そういう意味ではね、うん、本当に。
ただなんか僕はちょっとまだ拝見してないんですけど、 SNS とか見てるとなんかこれとセットで、うん、なんか優子の天秤っていう、
あ、はいはいはい、
映画が語られてるなっていう印象の方がなんとなくある気はしますね。結構触れ込みというか、 なんか正しさとは何なのかみたいな話なので、
うん、
なんか結構そう、
ね、
そう寺島忍的なマインドとして直結するのかなみたいな、
うん、あっちまだ見えてないのでゆうこの天秤はあれですけど、はい、
そうですね、
まあ、あの、あっちはだから要はあのメディアの人なので伝える側のそっちの倫理的なところに行く話ですね、だから今回でいうあのワイドショーの人たちの中でいろんな疑問を持ったりしてる人たちもいるよっていうようなことでしょうけど、
うん、
まあでもあっちは結構話題になってますよね、映画付きの中では、
うん、そうですね、
そう、まあちょっとあの町山さんとかが年間ベストだってもう言っちゃってるぐらいだからっていうのもあるんですけど、
ああそうなんだね、
うん、
それは
みんな気になるよなってところもありつつ、
うん、
まあまだちょっと公開が小さくってちょっと今度増えるのかな、あの東方神マズシャンテとかも増えるみたいで、そうそうそう、拡大公開の方向に行ってますけど、あっち自体はね、
うん、
いやでも多分あっち見てないから何とも比較できないけど、まあ、比較する必要もないんですけど、
はい、
風迫も全然すごいですよとはやっぱり言いたいですよね、
うん、まあ本当にだって、監督、うん、春本雄二郎さんですか、ゆうこの天秤は、
うん、はい、
まだ作品数多くないもんね、だからまあこれからも常にこう追っていける感じだと思うんですけどね、
うん、
やっぱ吉田さんここに来て集大成っていう感じでもないんだけど、
そう違うんだよね、
まだまだね、
うん、毎回やっぱさ違うからやってることは、
うん
うんうん、だからなんか全然どんどん行くんだろうなこの先っていうさ、
うん、
伸びしろ感しか感じないからさ、
楽しみですね、
うん、そうそう、こっちもずっと楽しみなんですみたいなさ、
うん、
語っていけば語っていくほどね、皆さんのこう空白が埋まっていくようなね、
う
作りになってるんじゃないかなと、
う
ん、結局埋まんないんだけどね、うん、結局埋まんないんだけど、そういう風にできてるんじゃないかなって、
なんかちょっとまた話変わるんですけど、僕の中で心残りというか、
うん、
なんか松坂桃李さん演じる店長は、
うん、
なんか結局どうなっていくんだろうなっていうのがすごい考えちゃって、
うんう
ん、なんかやっぱ主人公であるし、そのミツルは主人公だから、ああやってなんかこう なんていうんだろう、自分の中の折り合いが少しついたかなみたいな風になってったと思うんですけど、
うん、古田新さんの方がね、
あ、そうですそうです、古田新さんの方が、うん、でもあの鳩場で、まあ、俺も悪かったと言った時に、でもやっぱり松坂桃李は変わらず頭を下げるんですよ、ごめんなさいと、なんか、うん、
マスコット見ちゃったんですよね、カバンについてた、
そうそう
そう、そうですね、
それだともうフラッシュバックしちゃうという、うん、
でなんか一応ちょっと救いっていう言い方したらチープかもしれないんですけど、あのまたとんでもなくあの美味しいところで、
うん、これは美味しいですね、これは
奥野さんが現れ
天使、あれあれだからあれですよ、あれ天使ですよね、
天使ですね、
天使という名の奥野瑛太が出てきましたよね、
うん、
やばかったっすね、
ま、なんだよその言い方みたいな、なんかそんな演じ方できんだみたいな、
うん、
あの
いやなんか奥野瑛太さん本当にすごいですね、なんか毎回さ結構なさ割合でピンポイントで出てくる役とか多いんですけど、
うん、
毎回すごいもん置いてくなみたいな。
何なんだろうね、この人ね。絶対この映画1日とかしか抑えられてない。
そうそう。いやー、あとあの今回のキャロナの感じとかは、ちょっとあの、埼玉の、ま、あのラッパーのマイキーが年取って、あんな感じになってるのかみたいな、
マイキー
もありつつみたいなね。
うん、まあでもどうなっていくのかな、松坂桃李に関してはやっぱりその奥野瑛太のシーンがあるからこ そ、
うん、
完全にコミュニケーションを拒絶してた人間が、
うん、
その手前でね、僕らはあの、古田新太の変化を見てるじゃないです か、うんうん、古田新太がしようとしてたアプローチみたいのをもう一回踏みそうだなっていうのはあるよね。
だから松坂桃李のサイドのやっぱりあの何のイルカの絵があったと、それがだから焼き鳥弁当だったと、ね、いやうまって、
そうですよね。
焼き鳥弁当が救いになってる、びっくりみたいなね。
だから それによってあの親父がどうであったかっていうのを今後いなくなった人の声を探そうとするだろうし、
うん、
そう、それによってこうまた全然ね、 これかなりだから希望的にやっぱ僕はかなり捉えられまして、そこから もちろん弁当屋を始めなくったって別にいいんですよ。
そうそうそうそう、
うん、ただ人との交流するってことをおそらく避けてきた人間ではなくなるんだろうなっていう、
うんうんうん、
ここですよね、うん、一番は、
うん、
そこでこうすごくね救いになったなと、
うん、あったと思う。だってやっぱりなんだかんだああいうタイプだからコミュニケーション下手であれなんだけど、で結局なんか親が死んだからついたぐらいの感じなんだけど、結構店長として頑張ってたんだよね、
うん、
やっぱり多分っていう、で多分そういうことをだからちゃんと仕事をしてしっかりしてて、そこが意外とほら人って自分でやったことを認められるってことって仕事とかが直結すると結構こう自分の存在意義はっきり認識できたりとかしてとてもいいことだったりするんですけど、
うん、
そういうものをの象徴として焼き鳥弁当もう完璧だったなと、
うん
うんうん、でもう天使が焼き鳥弁当持ってきたって感じで、もうすごかったですね、あのシーンも。
持ってきてはないけどね。
いや、概念。
概念。
概念いや、そもそも天使っていうのも概念ですから。
まあまあそうね。概念としての
、概念としての焼き鳥弁当を、あの事件があっていろいろあったけど、そこじゃない部分でちゃんと、松川桃李は、いろいろありつつもやってたってこと自体が認められたってことはやっぱり、ね、いいことだなと。それは未来につながるよと。完全に過去がダメだったってことでもないってこと自体が大事なんだと思うので、
うん、そうそうそう、
うん、
だからまあこの映画によってこうね、やっぱり結局真実は何だったんだろうみたいなね、
うん、
ことをやっぱり語りたくなってしまうんですけども、
うん、
やっぱそこじゃないよね、うん、そこに語るのはもう野暮です。
野暮だし、
うん、
やぶだし、別にいいんだよ。それ、ほんとは、はい、それですって言われても、別にそんなんどうでもいいっすってなるて。
どうでもいい
っ
す。
なんだっけ、スリービルボードの意味のどうでもいいとは違う方向でっていう。うん。
うん、
そうですね。それはちゃんとは、アドンちゃんってことをちゃんと、しっかり、観客も分かってるからっていうね。
うん。
うん、あと、すごい軽いところでいくと、ほぼあんまりないんですけど、音楽がちょこっと入ってて、オープニングとかエンディングとか、あとちょっとだけ。
うん。
それがまたね、今年結構この人、俺音楽劇団いい仕事してるなって、またこの人かっていう感じでね、うん、セブヒロコさんがやってましたね。最近だとうちでもまたあれも豪華でやりましたね、アークの音楽とかやってたりとか、
はい、
うん、NHK のドラマ版が、映画になったってやつで、はいはい、今年頭になった心の傷を癒すということとか、この辺とか結構セブさんいい仕事してるなと思って、今年結構個人的にはそう劇伴家としてすごく来てますねって思いました。
劇伴賞で受賞しちゃうかもしれないですね。
そうですね、そうおまけ的なところでは、はい、
ちょっと全然音楽とかね気づけなかったんですけどね。
あ、でもこれそんなに入ってないから、うん、はい、なんだっけ、サウンドトラックもEP で4曲 10分ちょいだから本当に入ってないんですけど、そうそうそうそう、
うん、いや、よく聞けてるね、やはり。
うん、まあ、やっぱエンディングがのなんか感じがやっぱりセブさんやっぱりこうピアノのこう感じがすごく凛としてて好きだなと思ってて最近、うんうん、
ああそれで言うと最後まで座ってたかったんですよね。
あれ、
うん、
座
れなかったの？
途中で出ちゃって僕、
うん、
あら、
ちょっと我慢の限界が
まあまあまあそれはしょうがない。
あ、ちょっと生理的なことね。
あ、そうですそうですそうです、
うん、
本当もったいなかったなというか、なんか余韻に浸ってたかったんですけど、
うん
うんうん、8割残しとかないと、そういうもの
おもけさんみたいにね。
古田さんが最後涙を流したところで僕も溢れそうになっちゃったんで、もうなんか逆に僕よくここまで我慢できたっていう、ね、それの感動もなんかマシマシでみたいな感じだったんです。全然関係ないんですけど
確かにね、なんかもう暴行も仕事を忘れるような集中を求められますよね、これ ね、
そうです
ね、求められてとかさせられちゃう、
うん、
集中しちゃうよね。いや絶対暴行も映画に見入ってたよ、多分暴行も
間違いなかったです、
うん
うん、
暴行にもニューロンがあるという、ね、はい、最近配信したドイラボンの読解を聞いてくださいということ
で、はい、そうね。まあ、あとあれですよね、もうなんかもう今更ですけど、古田新太こういう使い方できんだなっていうところもありますよね。 もちろん、もちろんね、劇団新幹線、
うん
うん、でやってるし、もういろいろね、いろんなことできる、うん、すごい器用な人だっていうことはもう、うん、重々承知ですけど、
うん
うんうん、なんか、ここまでこうディスコミュニケーションの怒り狂った人に振り切る役なんて見たことないじゃん。
ドナルとかは想像できるけどね、ここまで振り切ってるとこはね、あんまりないかもね。だからやっぱり、あ、まあ、今回も最終的にはそれがあるからこの幅でできたってことで、まさにぴったりの、配役だったと思いますけど、やっぱり古田さん、人間味がね、普段から強いのでね。そうそう、怖くてもなんか人間みたいなところだけど、やっぱりこの映画の最初とか結構振り切ってましたからね、
うん、そうそうそう、だから最初もデンデンを発見した時のようなね、
うんうん、
ね、そのシオンのなんだっけあれ、
うんうんうん、
まあ、冷たい熱帯魚的なね方向かなと思ったけど、これはやっぱね気持ちが変わっていく変化の部分が描かれるからさ、
うんうんうん、
それこそ人間味の部分ですよね、うんうん、
最終的にはね、やっぱりだから古田さんしか無理なんじゃないっていうような役でもあったなっていう、
無理でしょうね、
うん
うん、
確かパンフレットに載ってたんですけど、
うん、
この添田満役はこうソン・ガンホをイメージして
あ
書いてました。
お、待ってよ、そのソン・ガンホ出てたのは結局ポン・ジュノが監督した映画なんじゃないかそれ。
まあやっぱ影響させられざるを得ない
っていう気しますけどね、
うん、
ソン・ガンホだわソン・ガンホだわもう褒め言葉じゃないですよ、
ない、
うん、アカデミーとか取れるよねっていうね、はい、
うん、まあ、だからやっぱりちょっとこう日本映画界は今年のアカデミー賞日本代表ぜひ空白を持っていっていただきたいなと思いますかね、
うん
うん
うん、いつもの感じだとあのアニメを持っていくのかなとかいろいろ考えますが、はい、ぜひ空白を持っていっていただけると嬉しいですね、はい、
そうね、ぜひ空白に一票ね、
票、
はい、うん、白票じゃなくてね、ちゃんと、
はい、うん、
はい、
空白って書いたやつを入れるんですね。
なんかだんだんタイトルがややこしくなって
るややこしい、もうほんと不寛容がいいわ俺本当に
響きがね、
うん、まあ確かにね、不寛容だとただ攻撃されてる感じするもんね、もう見る側にも。
そうね。
お前らだぞっていう感じは。
ちょっと放題だとちょっとね。
うん、
まあ逆に言ったら、その英題はそういう、大体ほら、よく英語のタイトルって結構ストレートでメスとかっつって話あるけど、うん、逆転の発想で英題はストレートにそっちにしましたって感じだね、
うん。うわ、俺今思った。空白いろいろあるね、ブランクでって思ったけど、
うん、
これ単純にこれ空が白っていう最後のシーンじゃないっていう気もするね。そこの部分のなんか意味合いも取れるじゃないですか、
うん、
なんてタイトルだこれはっていうね、
いいんですよ空白で、
いいんだ、ね、空白でこれいいんですね、
うん、
おイルカの今雲が浮かんできました今、
うんうんうん、バケモンシーンだったりとか、英題にしてブランクですと多分そこの幅が狭まっちゃいそうだしね、
そうだね、こう漢字だからこそですね、
そう、
うわ、そんなミーニングは考えたことがなかった、ゲロゲロにうまいっすね、
うん、
これはということで、はい、吉田圭介監督ね、今後もぜひご活躍の方期待しております、
うん、
はい、もうこれはもうみんなが追ってくものになってきますから、うん、今後もね、はい、ここまで聞いて実は見てなかったっていう方ねいないと思うんですけど、もしね、うん、見てなかったらまだ映画やってますんでね、ぜひチェックしてみてください、うん、ということで今回のお相手私こたつと
おまけと
ジャック・リスナイダーと
タンタンでした。
そしてずっと喋っていなかった空白のうんさんでした。さよなら、
さよなら
うまくねえな
うまくねえな今、あ、全然うまくねえな、ね、ぜひドイラジ本編もよろしくお願いします
さよなら、
はい、お、いたの君、え、もうじゃねー、
頑張るな。
まだ引っ張っとんな。
うん、ちょっとこれで。